この夏は、先週は、教会学校のサマーキャンプが、ありました。先々週は日本中海の中高生のサマーキャンプがあって、まあ、2週続けて、このキャンプに参加をしてきました。なかなかの疲れをやっぱりこう覚えますね。まだ40代ですけども、中高生キャンプは2泊したんですけども、帰ってきたらもうほんとぐったりっていう感じで、多くの恵みをいただきましたけども、疲れを覚えながら、でも楽しい時を過ごしました。それぞれのキャンプに、個別のテーマが掲げられて、そのテーマに沿って、プログラムが組まれたり、そのプログラムごとのメッセージがあったり、いろんなことが違いがあるわけですけども、その共通した願いというかですね、思いというのは、この子どもたち、その子どもたち一人一人の人生に、この神様がっていうその主語があることを知ってほしい。あなたの人生に神様がっていう、そういう主語がある人生があるんだ。そのことを知ってほしいということを、それぞれのキャンプ違うテーマで過ごしましたけども、一緒に行った大人たちの祈りとしてあるんじゃないかなというふうに思います。私がとかですね、あいつがとか、あの人が、そういう主語だけではなくて、神様がっていうその主語を持って自分の生きている世界を見る、自分が経験している出来事を受け止めていく、自分の人生を見つめていく、そういう世界があるということ、そんなことを知ってほしい、そんな祈りを持ってキャンプを準備し、また子どもたちとの時間を共に過ごしました。信仰を持って生きる、信仰を持って私たちが生きるっていうことは、それまでは私がっていう、そういう主語しか持ち合わせなかったものが、人生の中で新しく神様がっていう、そういう主語を持って生き始めることに他ならないわけです。この神様がっていう主語を人生の中で持っているのか、そうではないのか、そこにはなかなか大きな違いがあるんではないかなというふうに思います。神様がっていう主語によって、語り直せる信仰の世界というものが、やっぱり私たちの生きる中にあるのだと思います。今読まれたヨセフ物語、今日で一つの単元を終えるわけです。教会学校のプログラムに従いながら、7月からこのヨセフ物語を2ヶ月にわたって読んできましたけれども、この今日読まれた45章はある意味ではヨセフ物語のクライマックスを迎えるところです。その部分でまさにヨセフが自らの人生を神がっていう、その主語によって自分の人生を語っていく、そういう場面だというふうに言えると思います。先ほど溝口長老によって朗読されたこの場面というのは、ヨセフがあのお兄さんたちと再会をして、自分の正体、自分が何者であるのかということを明らかにする場面がこう読まれました。先週大沢長老が奨励してくださって、してくださったので、先々週から少し話が一気に進んでしまっている、ヨセフが大臣に就任したというところから、物語としてはものすごく進んでしまっているわけですけれども、ヨセフが大臣に就任した後に、7年の豊作があり、また夢で解き明かした通りに、その後続く飢饉が、起こってきたと。で、そういう中でエジプトの国だけではなくて、エジプトの周辺諸国、もともとヨセフがいたカナン地方にも飢饉が襲って、ヤコブ家族も食べ物がなくなってしまった。で、そういう中でエジプトにある食料を求めて、お兄さんたちが買い求めにやってくるっていうことが、創世記の42章からずっと語られていくわけですね。で、ヨセフ自身は初めてお兄さんたちがその食料を買いに来たときにすぐ気づくわけですね。お兄さんたちが買いに来たって。だけどお兄さんたちは、ヨセフは 生きてるとも思ってないし、エジプトの言葉を話してるし、エジプト人の名前で呼ばれてるし、そこには通訳が返されてるので、まさかそこに生き別れた自分たちが穴に落としたあのヨセフがそこに立ってるなんていうのは全く思いもしなかったし、気づかなかったわけですよね。だけどヨセフは気づいた。その時どんな思いをしたんだろうなっていうふうに思います。兄たちに、まあ、穴に突き落とされて十数年、17歳で外国で一人で暮らさなければならなくなった。しかもそれは奴隷なわけですよね。何か留学して自分が行きたくて行ったわけじゃない、もう奴隷として売られていった。30歳までの13年間は、まあ、濡れ衣も着せられて投獄されるっていう経験もしたし、助かると思ったら忘れられちゃった、そういう経験もしたし、本当にエジプトの地っていうのは彼にとって自分の子供に名付けたように、まさに悩みの地、そういう地でもあったわけですよね。苦労して本当に悩みの地だったわけです。その悩みの地に追いやった直接的な原因を作ったお兄さんたちが目の前に現れた。今や自分はエジプトの大臣としてどんな権限も持ってる。自分の受けた苦しみ悩みをお兄さんたちにもこう味合わせたいとか、そんな思いが沸き起こってきてもおかしくはないじゃないかなって思います。皆さんだったらどうですかね。皆さんがこのヨセフの人生をたどってきて目の前に突然お兄さんたちが現れたらどんな思いを持つでしょう。でまたお兄さんとは別に自分の直接血のつながっている弟のベニヤミンに対してはまた違う思いを抱えただろうし、あとお父さんのことも気になった、まあ、いろんなこう複雑な思いが感情がヨセフの中で行ったり来たりしたんじゃないかなと思うんです、まあ、その思いがなんかお兄さんたちにちょっと冷たくあしらうような、お兄さんたちはスパイ容疑をかけられるわけですよね。お前たちスパイとして来たんだろうというふうにヨセフはお兄さんたちに言うわけですけど、まあ、そういう思いになったり、ベミヤミを連れてくるまで一人ここに残しとけというふうに命じたりですね、いろんなこうヨセフの行動があります。でもそういう中でベミヤミンと再会したときは本当に思わず感情が高ぶって、涙する、隠れて涙をするという場面もこの今日に至るところまでに書かれています。そしてお兄さんとベミヤミンをカナン地方に返すときに銀の皿をねベミヤミンのところにこう隠しておいて、そしてベミヤミンだけをエジプトに残そうとする、まあ、きっとヨセフのいろんな思い策略、そんなものがこの42章からこの44章に至るまでいろんなこう気持ちの中でヨセフが行動したんじゃないかなっていうふうに思います。でそういう中で、まあ、なんとかベミヤミンはエジプトに残すわけにはいかないと、まあ、それ父ヤコブと約束があったわけですよね。お兄さんたちも何があっても連れて帰るから、ベミヤミンをエジプトに連れて行かせてくれと、そうじゃないと食べ物を買うことできないんだって。お父さんヤコブはもう大反対だった。もう一番愛し可愛がってたヨセフがいなくなってしまった。そして最も愛したそのラケルのもう残り唯一のこの末息子であるベミヤミンまで何かあったらもう自分は生きていけない、だからベミヤミンだけをエジプトに連れていくのは反対だっていうふうに言うところをなんとかお兄さんたちが説得して、連れてったわけだけども、その銀の皿事件があってベミヤミンが帰れなくなるかもしれない。お兄さんは一生懸命、私がもう奴隷になって構わないからベミヤミンだけ返してくれ、もうユダの嘆願っていうのが今日読んだ45章の前段に書かれています。もうそのやり取りの中でヨセフはついにもうこらえきれなくなって自分の正体を明かしたわけですね。お兄さんの必死の嘆願、また父が自分が失いなくなってしまったことで、悲しんでいる姿、まあ、いろんなことをこう想像したと思いますし思い浮かべたと思います。人払いをして自分の正体をついに明かした。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか。でもお兄さんたちは本当に驚愕 したと思いますね。兄弟たちはヨセフの前で驚きのあまり答えることができなかった。それはそうだと思います。死んでいたと思ったヨセフが目の前にいる、しかもエジプトの大臣としている、その時の驚きっていうのは、まあ、どれほどだったかなって思います。だけど面白いのはここですぐにおーって感動の再会にはならないわけですよね。口語訳、昔の口語訳はこの驚きのあまりっていうところを驚き恐れてっていうふうに訳していますね。お兄さんたちは驚きと同時にこう恐れたっていうんですよね。兄たちには恐れがあった。それは当然自分たちがヨセフを穴に落とした、そのことをヨセフがどう思っているかということはとても不安だったわけですよね。で実際もうヨセフによって3日間投獄されるとか、それだけの権限はヨセフは持っているわけです。何か20数年前の出来事に対してヨセフが自分たちにするんではないか、仕返しをするんではないか、そういう恐れがやっぱりその瞬時に湧き起こったとしてもおかしくないわけです。そういう中でヨセフはその驚き恐れているこうお兄さんたちに言葉をかけます。どうかもっと近寄ってください。そして兄たちがそばに近づくとヨセフは言葉を続けるわけです。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。私はヨセフですって打ち明けた後にもう一回改めて、私はあなたたちがエジプトに売ったヨセフですって確認するかのように言うわけですよね。これはもう揺るがない事実なわけですね。あなたたちが私を売り飛ばした、そのことで私はエジプトにいるんだ。このあとヨセフはエジプトでどんなに苦労したか、どれほどこのエジプトの中で悩んだか、労苦したか、故郷を思ったか、そんな日々をこう恨みつらみを込めて語り出したとしても、兄たちに語り聞かしたとしても、まあ、おかしくはないところかもしれない。実際ヨセフはそういうふうなことを言うことだってできたと思うんですね。そういう思いがヨセフの自身の中にもきっとあり続けていたとも思います。だけどこの場面でヨセフはしかしっていうふうに言葉を続けました。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。七節では、神が私をあなたたちよりもあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせ、大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。そのように、ヨセフは言いました。ヨセフは兄たちが自分を売り飛ばしてエジプトに来た、その人生を神が私を使わしたんだ、そういう主語を持って語り直すことが、まあ、できたわけですね。まあ、ヨセフがエジプトに来たのは人間的な目で見れば、まあ、父ヤコブがヨセフだけを特別扱いしてお兄さんたちが恨んで、その挙句の果てに穴に突き落として、まあ、そしてエジプトに来る、なんともこう問題だらけのこの家族の問題だけども、そのことを通してもこの神がヨセフをエジプトに使わしたのだ、そして大いなる救いを至らせる、 そのために神が、まあ、ヨセフをこう使わしたっていうふうにヨセフは自分の人生を捉えているわけです。でヨセフはこのお兄さんたちとこう複数回の再会をしていくわけですけども、初めてお兄さんと再会して、あ、お兄さんたちだって気づいたときに、自分が見たの夢を思い起こしたっていうふうに聖書に記されているんですよね。一つの束の前にお兄さんたちの束がこうひれ伏した、あの夢を思い出した、そういう場面が描かれています。きっといろいろな複雑な思いがあったに違いないわけです。お兄さんたちに対してもいろんな感情が湧き起こったに違いないと思います。だけどもヨセフはそれまでに人の夢を解き明かし、またファラオの夢を解き明かしたように、自分の夢をもう一度捉え直した。この意味は一体どういう意味だったのか、はるか昔に見たあの夢の意味を自分なりに解釈し始めたんじゃないかなって思うんですね。その中で今目の前でお兄さんたちが自分に頭を下げている出来事を悟るわけですね。その時にお兄さんたちが穴に突き落とした、いろんな出来事があったかもしれない、あ、だけどもあの時見たあの夢が今神によって成就しているのだ、そういうこう捉え方をヨセフ自身がしたのではないか。それは聖書に書かれてないわけですね、ヨセフの考えとしては。だけどもその夢が自分の目の前で実現した、夢を思い起こしながら捉えていくときに、あ、いろんなことがあったし、恨みに思うこと、辛いこと、悩みに思うことある、だけどその事柄が一つの線につながるではないけども、神様がこのことを導かれたのかもしれない、そういう時間をかける中で彼はそのことをこう受け止めていったんではないかなというふうに思います。自分がここにいるということも神のおぼしめしかもしれない、そう違いない。ヨセフは葛藤のうちにこう自分の人生をある意味ではこう再解釈するというかですね、捉え直していく、これまでの過去の物語も含めて受け止め直していく、まあ、そういう作業がこのお兄さんたちとの再会、またいろんな物語を通しながら彼自身の中にあったんではないかなって思います。そして自分は売り飛ばされてエジプトに来た、まあ、それは動かしがたい事実なんだけども、単に売り飛ばされてエジプトに来たんではなくて、神によって使わされてきたんだ、その苦悩、その悩みにも大いなる意味があったんだ、そういうふうに彼は捉え直した。そこにまたヨセフの幸いというものがあったんではないかなって思います。ヨセフ自身だってもしかしたら憎しみに心縛られて、お兄さんたちとの関係がこのまま続いていってもおかしくなかったかもしれない、その後一生過ごしたかもしれない、だけどもなお健やかに生きる道筋をヨセフは神がっていうことをこう語る中で、受け止める中で、得ることができたんだなっていうふうに思います。まあ、ヨセフはある意味表面的にはこのエジプトで社会的にも成功していくわけですよね。大臣になっていろんな力も持って、だけどもそして自分の家族も作ることはできた、だけども本当に深いところで彼自身のやっぱ言えない痛み、抱え続ける魂の渇きっていうものだってあったに違いないわけですね。兄とのこと、故郷のこと、だけどこの瞬間にヨセフは、まあ、自分の人生の深いところでこれまでの歩みを受け止めていくことができた、そういう瞬間だったんじゃないかなって思います。先週大沢長老が奨励の中で渡辺和子さんの、置かれたところで咲きなさいっていう本のご紹介をしてくださいました。 私もその本を何度も読んだことありますし読み返していますけども、その大沢長老の奨励を聞きながらですね、またその本のご紹介を聞きながら、私はもう一冊の本のタイトルが頭の中に浮かんでおりました。それはナチス時代に強制収容所で、極限状況を過ごしたフランクルという人が記した本で、それでも人生にイエスと言うっていう本のタイトルですね。置かれたところで咲きなさいっていう、その話を聞きながら、それでも人生にイエスと言うっていうフランクルの本のタイトルが頭の中に、私は奨励を聞きながら思い浮かべておりました。なかなか人生にイエスなんて言えない、強制収容所の中にどこにイエスがあるのか、そういう極限状況を経ながらもなお人はそれでも人生になおイエスという、そこに人間の本質的な価値がある、そういうことを語られましたけども、ヨセフはある意味では自分の人生を神にあってよしとイエスということができた、その瞬間がこのお兄さんたちとの再会、正体を明かした瞬間だったんじゃないかなって思うんです。信仰を持って生きるっていうのは、それまで私がっていう主語しか持ちえなかったものが、神がという主語を持って新しく生き始めることです。私たちもまた神がという人生の主語をそれぞれの人生の場面で与えられた者たちですね。私たちも本当に一人一人の歩みの中で、それこそヨセフの物語の中で豊年の年があり、また飢餓の年があるように、いろんな時を私たちもその時代の流れであったり、それぞれの人生のいろんな出来事の中で経験するものでもあります。罪があるし、過ちがあります。時にはそれがどうしようもない暴力となってしまったり、分断となってしまったり、今の世界もそうだし、また今日は建道55周年という教会の一つの節目を数えることを考えても、本当に人間のどうしようもない愚かさだったり、そういうものを繰り返し繰り返し味わい、またその中で傷つき、悩み、苦悩するわけですね。だけども、その私たちのどうしようもないその歩み、それさえもなお神が深い憐れみと慈しみの中で覚え、また置いてくださっているということを信じたい、また信じるものであります。それこそ神の大いなる救いの物語なわけですよね。今日ヨセフの物語で語られたこの大いなる救いに至らせる、それを大きく飛躍して考えると、それはキリストを信じるこの私たちにとって、この大いなる救い、それは主イエスキリストによって指し示されるところの救いなわけですね。主イエスの十字架と復活によって明らかにされる神の救いの計画っていうことです。罪なき神の子を、十字架で殺してしまった、これが本当に人間のどうしようもない愚かさの最たるものなわけですよね。神の御子を殺してしまう、そこに私たちのどうしようもない愚かさであり罪があるわけです。人類の愚かしさがあるわけです。今なおそういう罪の中に私たちは生きているわけです。だけども神ご自身はその主イエスを復活という出来事を通して人間を憐れんでくださった。神はなお私たちを愛し、また愛し抜いてくださった、くださっている、それが主イエスの復活の出来事であるし、復活を通して私たちに与えられる大いなる恵みであり救いなわけですよね。人間のどうしようもない罪であったり暴力だったり、また死の力を持っても、神が人間を愛しておられる、その愛を消し去ることは できない。イエス様の復活の出来事は、そのことを私たちにこう告げているわけです。主イエスの復活の出来事こそ、私たちに与えられた大いなる救いの出来事に、他ならないわけです。だからこそ私たちはどんな人生の荒波に翻弄されようとも、それでも人生にイエスということができる、許されてるっていうことなんだと思います。それがなければ私たちはなかなか人生にイエスなんて言えない、そういう試練の局面に置かれるものですよね。闇の中で何がイエスだって言えない。ヨセフだってそういう思いがあったかもしれない。だけども主イエスは、あの十字架と復活の出来事に私たちが本当に目を向けていくときに、それでもなお神の命が私たちにあるのだ、そこに立つときに私たちもいろんな荒波であったり、紆余曲折であったり、時代の悪であったり、いろんなものを今経験するわけですけども、なお主を告白しイエスと言いながら生きていくことができるのです。私たちのこの教会、建てられている教会もそのことをまたこの時代の中に明かしていく、またそのように生きることができるということ、神を主語として生きることが私たちはできるのだということ、そのことをまた新たな思いを持って告げ知らせていく者たちでありたい。それぞれの歩みの中でまた神に使わされて、いろんな経験をしながら私たちも不思議とここに出会わされて、神に使わされて、こういう出会いを与えられている私たちが、神を讃えながら、また神を主語として生きていく幸いを分かち合っていく新しい歩みへと使わされていきたいと思います。一言祈ります。主なる神様、教会の一つの節目の時に、またこうして共に礼拝を捧げることが許されたこと、心から感謝いたします。私たちの愚かな歩み、また罪深い歩み、しかし私たちを憐れみ、またこの群れを導き続けてくださったことを心から感謝いたします。どうぞこれからもその恵みに応え、また私たちがあなたの御心を誠実に尋ね求めながら、あなたの救いの御業を、あなたのご愛を、この地域にいる人々とその幸いを分かち合って歩んでいくことができますように、この群れをこれからも導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。